こんにちは、メンバーの皆さん、お久しぶりです。あっという間に2月になってしまいました。番組でちょっとお話しした、まあお話ってほどでもないんですけど、研究した通りちょっと調子があんまり良くなくてですね、年末にフロリダに行って、そこぐらいからちょっと調子が悪くなってしまって、最初時差ボケかなと思って、普通に暮らしてたら時差ボケじゃなくて鬱だったっていう 子供が生まれてからというか、妊娠する前ぐらいかな、最後に本当に鬱だったのは。なので、5、6年ぶりで、ちょっと自分的にも、なんていうか、びっくりしてしまって、今?みたいな まあ、うつ病って完全に治る人もいるのかもしれないけど、私は完全に治ってるっていう感じではなかったので、上手に付き合っていって悪化させないっていう感じで暮らしてたんですけど、ここに来てちょっとしくじってしまったって感じ なので、番組でも本当は私が話を4つ選んで、マイケルが4つ選んで、その中からお互いの話を2つずつ選ぶっていう方式でずっとやってきたんですけど、どうしても私がちょっと今論文とかを読めない、こう字を長い間読むことができなくなってしまっていて、っていうとすごい心配されちゃいそうなんですけど、大丈夫です そう、ただ無理するとちょっとこれ以上悪化すると問題なので、ちょっと容赦してもらって、毎週今のところはマイケルが選んでくれた話の中から私が2つ選んで、それを収録するという形を取らせていただいています。ちょっと英語の勉強するために使ってくださってる方で、もしかしたらね、ちょっと4つのうち、なんだ、その1週間でちょっと分けてとか、そういう勉強の仕方をしている方もいるかもしれないので、すごいそういう意味では申し訳ないんですけど、なんかできなくなっちゃうよりは、ちょっとでもできた方がいいのかなと思って、という感じで、なんとなく調整しつつ、できることをやろうかなという感じでやっています。ねえ、なんか、イギリスに来てから結構ずっと元気だったから、まあ、そこでちょっと調子に乗ってた面もあるのかなというか、あんまり自分の、なんていうか、うつのことを考えずに、まあ、予定もガンガン入れたりとかしてたので、それもあったのかなと思ったりしてるんですけど。と言いつつ、息子の休みとかにはね、どっかに連れてったりしないと、まあ、お互いに詰まってしまったりするので、この間インスタで載せた通り、あれいつだっけ？今月の途中の中休みですね。ハーフタームって言って、こっちの学校は1学期の間にちょっと1週間とか2週間とか休みがなぜかあったりして、まあ、親からすると いらないだろうっていうか 学校行ってくれよって感じなんですけど、そう、そういう休みがあったので、前半はガンジー島っていう、もうほぼフランスに近いイギリス領の島に行って、後半はレスターっていう、まあ、ロンドンとマンチェスターの間ぐらいにある町に行ってきました。ガンジー島は日本人で行く人あんまりいない、ね、わざわざ行く人あんまりいないんじゃないかなと思うんですけど、ロンドンから飛行機で1時間ぐらいですかね。の本当に小さい町で、多分車で2時間ぐらいあればもう全部回れちゃうぐらいのところです。そこは第二次世界大戦の時にドイツ軍に占領されていたという、まあ、もともとフランス領だったんだけど、それが、まあ、ドイツ軍がやってきて、要塞を作ったり武器を置いてったりいろんなことをしたので、今はイギリス領ですけど、そういうものがいろいろ残されています。なので、それをちょっと見たり、とにかくすごい絶 系なので、まあ、家畜もいろいろ、羊とか牛とかもいっぱいいるし、とにかく崖が多いというか、もうバーッと山とか海が開けている、一望できるところがたくさんあるので、そこでちょっとハイキングしたりしてきました。知り合いがそこに、お家が、そこを出身の知り合いがいて、そこにお家があるので、そこに泊めてもらったんですけど、そう思った以上に癒されたし、すごい良かった。まあ人も少ないし、夏になるとビーチがあるので、もうちょっと観光客とか来るのかなと思うんですけど、まだちょっと寒いので、そこまで観光客もいっぱいいるわけでもなく、もし機会があったらおすすめです。レスターはね、普通のこう、まあまあ大きい街っていう感じだったんですけど、やっぱりロンドンとは結構違う部分がいっぱいあって、ちょっとカルチャーショックの部分もありました。なんか 一応息子が蒸気機関車に乗りたいって言って、レスターに結構大きな蒸気機関車が普通に走ってるところがあるので、まあ普通に走ってるって言っても、そういう普通に人を輸送してるっていうよりかは、こう蒸気機関車を見たいお客さんのために特別にやってるって感じなんですけど、そこに行ってこう運転席に入れてもらったり、こう機関車に乗ってラフバラっていうね、駅まで30分ぐらいですかね、機関車に乗って行って、でそこでなんか駅にちょっとしたミュージアムがあったり、もう本当に昔の駅のまんまになってるので、そこで、まあ、踏切とかも昔のまんまだし、そういうのを見たりしてすごい楽しかったんですけど、そっからこう、まあ、ホテルに移動するとかの時に、なんかバスが、普通のバスもあるんだけど、なんて名前だっけな、なんか変な名前の特別なバスみたいなのがあって、で、Google マップ見てたら、それに乗っていけって書いてあるわけですよ。で、バス停で待ってたら、バスっていうよりなんかもう、バンみたいな。で、中に机とかがある感じの、バス、バ、バン なんて言えばいいんだろう。結構ちっちゃめの。で、こうバスが止まって、ドアが開いて、中をちらって見えたら、おじいちゃんおばあちゃんがこうポツポツ座ってて、なんか、これって普通に乗っていいやつなのかなみたいな。こんなバンみたいなやつ、お年寄り用とかじゃないよなと思いつつ、でも、Google マップでそれに乗れって書いてあるしなと思って、普通に乗って。で、座ったのはいいんですけど、ここで止まりますっていうボタンとか紐とかなんもないんですよね。で、これどうしたらいいんだろうと思ってたら、おばあちゃんが、こう自分が止まりたいバス停のとこで、私次止まりますみたいな、こうでかい声で言ってて、あ、これ口頭で言うやつなんだみたいな それはちょっと日本でも、日本というか東京でもロンドンでも見たことなかったんで、ちょっとびっくりしたし、その機関車に乗るときにも、駅からこれまたバスで行くんですけど、都バスみたいなやつ、まあ、結構例えばアメリカのスーパーとかに行って、すいません、この商品ってどこにありますかって言った時に、店員さんに、知らないとか言われて終わりにされたことある方結構いたりすると思うんですけど、日本だったら絶対ありえないですよね。けどまあ海外だとそういうことがあるんで、スーパーとかお店でそういう対応されるっていうのは全然慣れてるんですけど、バスに乗る前に運転手さんに、すいません、この駅止まりますって言ったら、知らないって言われて 知らないとかあるのと思って、ここ行きたいんだけど、どういうことってなってたら、いや、でも Google マップにこのバスって書いてあるんでしょみたいな、乗んなよって言われて、みたいな。ただ、自分で注意して見といてねって言われたんですね。で、それって要はたまにこうお年寄りとかでも、運転手さんに自分はここで降りたいから、こうそこに着いたら言ってくれるみたいなね、観光客とかよくあるじゃないですか。その運転手さんに 委ねるみたいな。で、あんたここで降りる人さっきいたっしょみたいに言ってもらって降りるとかってあると思うんですけど、そういうのができないよっていう意味かと思って、あ、全然大丈夫っつって乗ったんですけど、走り出して気づいたのが、アナウンスが一切ないんですよ。アナウンスがないし、運転手さんもずっと無言だし、その表示もない。本当に何もないから、なんて言うんだろう、シーンとしててずっと。で、全員、なんか降りたいとこのちょうどいいぐらいの場所でボタンを押すみたいな。だから、え、怖っと思って、その Google マップ見ながら、あ、だんだん降りたいバス停に近づいてきたぞ、みたいな。え、ちょっとこの辺で、ちょっとそろそろ押した方がいいのかな、みたいな。そういうスリル満点な感じでした。さすがにそれもロンドンもね、結構、日本ほどじゃないですけど、一応バスはちゃんとアナウンスはあるし、表示板みたいな、電光掲示板みたいなのがバスの中にもあって、次のバス停の名前が書いてあったりするので、そういうのが何にもないっていうのは結構すごいなっていう。でもやっぱり観光客とかが少ないような場所だったから、地元の人しか使わないからみんな分かってるってことなんですかねと思って、ちょっとしたカルチャーショック。やっぱりこっちに来ても2年以上になったので、かなりイギリスの生活には慣れてきてるんですけど、慣れてきたからこそ日本との違いみたいなところをもう意識しなくなってきちゃって、たまに友達、日本の友達と話してて、えって言われたりして、あ、そっか。例えばなんか買い物カゴがめっちゃ重い問題とか、日本だと買い物カゴって普通にプラスチックでできてて軽いと思うんですけど、こっちは結構どこのスーパーも買い物カゴが金属でできていて、多分エコというかプラスチックを結構避けようとしてるからそうなってるのかなと思うんですけど、何も入ってない状態で結構重いからね、物とかを結構入れていくと最後の方拷問みたいな感じで、両手じゃないと持てないみたいな。あとはお湯が熱湯問題。その辺のトイレ、例えば博物館のトイレとか、なんだろう、公園のトイレとか、どこでもいいんですけど、レストランとか、トイレ行った時に、水とお湯の蛇口がありますよね。で、それが、その、お湯の方が、もう、湯だってるぐらい熱いやつが出ることがあって、で、しかもそれが水とお湯で選べる場合はいいんですけど、たまにこう蛇口が1個しかなくて、こう押すと出るタイプ。で、押して最初の方は水なんだけど、だんだんお湯になってって最後熱湯になるみたいな。結構すごい熱いお湯になってることが多くて、ショッピングセンターとか。で、息子もこう手洗ってる途中で熱っ、熱っみたいな。それはさすがに日本だとなかったなみたいな。だからキッチンとかもお湯の設定が多分違うんですよね、きっと。その上限が、だから日本だとキッチンのシンクでお湯出して一番熱くしても、まあそんな火傷しそうに熱くなったりするっていうことはあんまないと思うんだけど、こっちだと私の今住んでる家ももう湯気が出てきて火傷しちゃうぐらい。だから、まあ、ある意味便利な時も多いんですけど、気をつけてないと熱ってしょっちゅうなります。とかね。あと卵買う時はちょっと一旦開けて割れてないかとかチェックして買わないといけないとか、そういう。あと、これはちょっと日本との違いってことじゃないんですけど、あ、でも日本との違いって違いか。なんか業者のおじさんとかが家に来ることってあるじゃないですか。なんか、なんだ、給湯器みたいなの点検とか、ま、なんかの修理とかで、おじさんが家の中に入ってくるみたいな。で、その時、日本にいる時結構その、 まあ、マンションだったし密室感がすごいあって、業者の人って分かってるけどちょっと不安な気持ちになることって結構あって、その、まあ、まずその人が業者の人であるっていうのも服装とかから判断してるだけだから、嘘だったら怖い、まあ、嘘ってことはないと思うけど、まあ、見知らぬ人を業者っていうだけで密室に入れてこうドアも閉めてるしちょっと怖いなって感じがあったんですけど、なんか2年間ロンドンに住んで結構業者の人家に来たり、まあ、いろんなものが壊れたりするから修理とかには来るんですけど、なんかみんなその自分は安全ですみたいなオーラをすごい出してくる、出してきてくれるなって思って、だから来るおじさん来るおじさんみんなこうなんだろう、普通より多分よりニコニコしてなんか、あ、い、入っていい大丈夫みたいな、こっちが怖いだろうなっていう前提で接してくれてるような感じがして、なんか別にその日本の業者の人が悪いみたいな、そういう話では全然ないんですけど、なんかこっちのおじさんたちがすごいなんか気を使ってくれているのは感じられて、なんか怖くないように、怖くないですよシグナルをすごい出そうとしてるなって思って、それもちょっと面白い。イギリスね、なんか英語の話をちょっとすると、その息子の送迎で学校行くじゃないですか、そしたらまあいろんな知ってるお母さんお父さんにすれ違うから、まあ Good morning, good morning ってみんな挨拶するのがいいんだけど、なんか日本でインターナショナルなコミュニティとかの時は普通に Oh hey, good morning って言って終わってたんだけど、こっちだとなんかそれだけだとちょっと失礼みたいなの感じなのか、 Good morning とかの後に絶対 How are you ってみんな言うんですよ。だけどすれ違ってるからなんていうの、ああ、oh, Good morning, Good morning, How are you って言ってもう Oh yeah, I'm good, How are you ってそんな時間ないんですよねそれすれ違ってるから、もう歩きながら喋ってるわけだから、なんかそれの正解がよくわからないみんななんかしかも別に How are you って言ってるけど答えを誰も期待してないから、みんなすごいこう急ぎながら How are you 言い合うみたいな。でたまに最初に自分が How are you 言ったの忘れて Hi, good morning, how are you って言って、あっちが Oh yeah, hey, how are you って言って Oh yeah, I'm good, how are you ってもう一回言っちゃう時とかあって、ちょっとあ、やっちゃったみたいな、 なかなかね慣れない。それはもうグッドモーニングだけでいいんだけどなみたいな。あとなんだろう、やっぱロンドン、イギリスは食べ物美味しくないみたいなツイッターで定期的にこうなんか言われてて、でもでなんか結局イギリスってなんかインドカレーがすごい美味しいよねって、まあ、日本人であんま言ってる人聞いたことないけど、日本人以外のなんか人たちってイギリスといえばインドカレーの印象がやっぱ強いから、インドカレー美味しいよねって言うんですけど、でそれは本当にそうで、もうガチのインドカレーとかパキスタンとか、まあ、いろんな国のネパールとかカレー本格的なやつがもう結構どこにでもあるから、それは本当にその通りで美味しいんだけど、私中華も日本よりロンドンの方が好きかもしれない。あの日本の町中華みたいなやつはないんですよ、こっちには。その日本人向けになってる中華は当然ないんだけど、日本でイケてる業界人たちがありがたがっていく系の中華わかりますあのなんだろう、ちょっと知ってる人じゃないと行かないような、別に高級とかでもなくて、だけど本当に中国人の人たちがやってて、あんまり日本に寄せてない系の中華料理屋さんって結構 そんなにいっぱいはないから、知る人ぞ知るみたいな感じの扱いだったんですけど、少なくとも私の周りでは東京では。ただロンドンに来たらそういうのが主流でめっちゃいっぱいある。だから本格っぽい中華料理屋さんっていうのかな、その何かに寄せてないやつ、それが私はすごい好きで、それすごい幸せなので、もしロンドンに来る人はそういうリアルな中華料理屋さんに行ってみてほしい。ただちょっと一個だけ注意点があって、なんかディンタイフォンみたいな、そのもうあれは超王道ですけど、ああいうなんか小籠包屋さんみたいなところに行って小籠包食べたら普通に美味しいんですけど、それは日本も一緒なんだけど、こっちでその多分もともと小籠包を作ってる地域じゃないってことなのかな、なんかよくわかんないけど、なんかそうじゃないとこのとこで小籠包を頼むとそんなにって感じだから、そういうガチなとこ行ったら小籠包よりはなんか違うものを頼んだ方が美味しい気がします。なんかうまく伝わってるか全然わかんないけど、でもやっぱりこっちに住んでるからちょっとずつ、まあ日本に住んでる外国人とかもそうですけど、どの国でも別に自分のバブルっていうのがあって、自分のコミュニティがあるから、特にその国のことについてアンテナを張ってなくても別に暮らせちゃうんですよね。その日本語わかんなくても日本で暮らせてる人がいっぱいいる。そういう人たちは英語が通じるレストランに行って、英語が通じる仕事して、英語が通じる友達と遊んでとか、そういうのも全然できちゃうぐらいなんで、私も別になんていうか、まあ英語ではあるけど、そんなにイギリスに詳しくなんなくても全然暮らしてはいけるんだけど、なんとなくこうイギリスにいる以上ちょっとイギリスのことを分かっておくのが礼儀というか、なんかそういうなんかなんていうのメンタリティがあるから、結構ニュース見たりとかいろいろしてて、で、あ、ちょっと待った、冷凍庫の修理の人来たかもしれない。